まあ僕なんかは、1回からフジロックに行ってますけれども、今日もまあ苗場からなんですけれども、まあそういう僕がこう思うには、やっぱり今のロックはいいものもあるし、悪いものもあるよね。
また面白い入り方ですね。
渾身の入りなんですけどね、自分の中では。ここ最近ずっと、まあ、しばらくお休みしてて、まあ、申し訳なかったんですけど、この馬乗りラジオの入りを、こう、ずっと考えてたんですよ。うん、で、こう、まあ、フジロック、まあ、やってるじゃないですか、今ね、ちょうど。
はいはいはい。
で、なんかやっぱり、ほら、ありがとう、苗場だの、なんだの、ツイートする人いるわけじゃないですか。言ってもいないのに、ね、まあ私もですけど。だからやっぱりちょっとやっぱりフジロックに絡めとかなきゃなと思ってね。
フジロックね、今、何が、今年は目玉なんですかね。
今年は誰なのかさえも知らないけど、でももうね、フジロック行くやつに言わせれば、誰が来るとか関係ないですよ、もう、みたいな、この間。
まあまあ、あのシチュエーションがね、うん、まああれはもう、だから年に一回登りに行くもんだよ、みたいなね。
そうそうそうそう。もうそういうものらしいですよ。
うん。
うん、
誰がっていう、その、目的じゃなくてね、もうフジロックがもう、こう、一つ、こう、行くということが、こう、目的であるというようなね。
ね、なんか、もうようわからんですわね。もう理解することを諦めるぐらいのレベルですよ、これね。
ね、いや、まあ、でも、一回行きましたけど、まあ、ね、なかなか雨降ったり大変ですからね。
ね、そうですよ。与田さんは行ったんだよね。偉いよね。
割と遠いですよね、やっぱりね。
いや、遠いですよ、遠いですよ。
ね、
うん、遠いんだけどね。結局今年なんかまあ忙しくてというかバタバタしていてあんまりあれなんですけどフェスとかもなんか全然行っては行くというかチケットはないんですけれどもなんか今年はさそれにいつものメンツに加えてさやる風待ちなんたらとかさアルファなんたらとかそことかさ、うんうん、なんかもうビュンビュンじゃないですか。
なんかね、往年の人たちがこう一堂に会するイベントみたいなのがなんかポコポコとね。
なんかね、
ありますけれど。
オールトゲザーナウの縮小版みたいなやつがさ、ゴロゴロ出てきたじゃないですか。
ねえ。
ありゃ、もうなんかね。で、どれもね、そろそろ見とかんとな、みたいな、ほら、教授の癌のとかあったじゃないですか。そういうことを思うとさ、はいはいはい、やっぱ、見とかんとあかんよなとか思ったりするこの絶妙なタイミングですよね。
まあね、それはもう日本のこのミュージックシーンをね支えてきた歴々がこうなかなかのこう年齢に差し掛かってるわけでね。
ね。
その高齢化問題っていうのはいろいろなこうシーンであるわけなんで。
そう。
そら、まあ、だから見に行くんだっていうのもすごい失礼な話ですけれど、失礼な話ですけれども、まあ、でも、ね、見られるうちに見ておくっていうのは、まあ、うん、ね、うん、いざなくなってからみたいなことだと、シャレにならないですし。
ね。まだ俺、ユーミンって見たことないんですよ。
うん、
松任谷由実をライブで見たことないんですよ。まあ我々その80年代90年代って言えばもう松任谷由実っていうのはもう本当にそのプラチナというかチケットが手に入らないアーティストの筆頭みたいな人でしたから、うんね、大したファンでもないのにそんなもん手に入るわけないじゃんみたいなね世界だったわけですけれど。
だから今度出るのがその松任谷由実じゃなくて荒井由実名義で出るわけなんでね。
またねこれがまた
またすごいことな感じもね、ねしますけれど。
本当に。ようわからんですよ、うん、もうね、あれは。こんばんは、馬乗りラジオです。ご無沙汰しております。いろいろありまして、更新が途絶えておりました。申し訳ありません。私が馬乗りです。そしてお相手はいつもの。
はい、ヨダです。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますけれども、ですね、うん、ちょっとまあ、ここのとこお休みしちゃっててあれなんですが、お便りが、来ておりますのでご紹介させていただきます。マノリンさん、ヨダさん、こんばんは、コマヒコです。馬乗りラジオ、いつも楽しく聞かせていただいております。ということで、女子流のね、ステージに上がった伝説のコマヒコさんからまた、メールをいただきました。ありがとうございます。今回、私が今、一押しのアイドルの紹介と勧誘をしたくメールいたしました。その、
勧誘。
勧誘ですよ。もうそのアイドルとは鳥取県を中心に活動しているチェリップという二人組です。2012年に結成されたチェリップ、はい、メンバーはいつぐまゆと藤井美音で二人とも三ミュージック米子校出身です。私は今年の1月末くらいに渋谷オークレストにいて初めて見て、これはすごいととても感じました。サンミュージック出身ということで、ダンスがとてもしっかりしており、ボーカルの中音域中心の歌い方がとても新鮮でした。岡田由紀子さんのカバーをして、ルックスや雰囲気にベイブを感じさせるところもあり、80年代昭和かアイドル歌謡を彷彿とさせるところがあります。ということで、まあ、ここに YouTube の URL がね、参考資料として貼ってあるんですけれども。で、2、3年後には地方出身系アイドルとして今のネギっ子と並ぶくらいのトップアイドルになると強く確信しています。今回、8月15日に新曲を発売、3枚目のシングルなんですが、全国発売という意味では初、Amazon で予約中。ということで、タワーレコードにてインストアライブを実施しています。予定しています。直近では7月18日、午後7時からタワーレコード吉祥寺店でインストアライブがあります。また、8月9日には、タワレコ梅田ニュー茶屋店、13時、うん、タワレコ神戸店ミント神戸2階特設、2階デッキ特設ステージにて17時、にて、観覧はフリーのはずです。東京もしくは関西それぞれの場所で、マドリンさん、ヨダさんに見ていただいて、私の目が正しいか、それとも不死穴なのか、感想を聞かせていただきたいです。ということをお願いして、メールを得たいと思います。これからも楽しみにしております。ではではということで、ありがとうございます。そしてですね、まあ、その後、さらにメールをいただきまして、コマヒコさんが、自分でですね、この、7月18日から19日に、チェリップが東京遠征した様子をですね、撮影しておられまして、それを YouTube にまとめましたということで、
コマヒコさんの撮影班につい
に、ね、そういうふうに、YouTube にまとめたので、渋谷オークレスト、タワレコ吉祥寺店、エッグマン、東京イースト、町田ターミナルプラザの順に並んでいますと、ということで、まあそちらの方をですね、ぜひとも、マドロリアジオお聞きの方もですね、一度ご覧になっていただければと思います。私も見させてもらいまして
動画を撮影する人多いな
でもなんでですかね、みんなね、こう運営の方に回るんですかね熱いですね、本当に。
ねえ、まあまあ、でもそういう撮影家っていう ね、まあ、場所があるというか、そういう現場っていうのは、まあありがたいですよ。まあそういうことのおかげで、こう今の時代ね、いろいろ、
そう、新しい人たちをね、
知ることができるわけなんでね。
本当に。今回私もチェリップというのは、まあ、どこかのね、どなたかがチェリップ言ってたなーみたいなことは思い出しましたけれども、実際に見たことはなかったので、まあそこでですね、まあ小牧さんの YouTube 等で見させていただいたんですけども、なんかすごいんですよね。結構ね、盛り上がってるんですよね。現場のなんか温度感高いんですよね。でね、なんて言うんでしょう。藤井美音さんのね、MC のこなれ具合がですね、上手なんですよ、なんか。ここだけ鳥取になったような感じですけど、みたいなね。上手だな、みたいなね。うまいこと言うな、みたいな。もう一人がなんか MC ではボンクラみたいな感じのね。なんかふわっとした感じでね、天才系らしいんですけれども。なんかそれで、あれですよ。で、曲の方も、まあ何曲か聞きましたけど、あれですね。本当に、コマヒコさんがおっしゃるような、その80年代、 アイドル歌謡というか、まあサンミュージック出身ということで、ということで、ちゃんと、歌もですね、なんて言うんですかね、こう、お腹からちゃんと声を出すみたいなね。ちょっと今の、いわゆるアイドルっぽい感じの歌い方というよりも、もうちょっとこうしっかりした感じっていうようなね、歌い方で、鍛えられてきたんだなっていうね、感じがして、しましたね。
うん。
あれですね、なんか、だから、ホリプロの80年代のアイドルみたいなね、伊藤千恵里とか二藤優子とか、なんか僕はそんな感じがしましたね。
ああ、はいはい。
あの辺のこう、80年、まあそんな伊藤千恵里とか二藤優子とかもそんなにこう、セールス的に成功したとは言い難いんですけれども、やっぱりあそこ、ものすごいしっかりして、しっかりこう、なんて言うんだろう、トレーニングを積んでデビューして、で、曲も、まあ、なんて言うんでしょう、結構いい曲というか、アイドルの曲にしちゃえらい難しい感じの曲なんじゃないのっていうようなのを、まあ、もう本当に惜しみなくというか、惜しげもなく投入して、いいものを出そうというような、こう、うん、気概の中、こう、出してきた感じっていうのかな。それがまあ、残念ながらセールスには結びつかなかったかなっていうところはあるんですけれども。うん、とはいえ、まあそういう気概がすごく感じられてですね、それは、なんちゅうの、非常にいいなというか、これを、その、駒彦さんはおそらく、こう、これはすごいと思ったところなんじゃないかな、というふうに、思いましたね。まあだから、なんていうんだろう、どっちかっていうと今の、まあ別に、こう悪く言うつもりはないんですけども、こう、蘇生乱造でボコボコ出てくるような感じとはまた違う、感じですね。それはやはり地方系ということなのか、ゆっくり時間があるというか、そういう、しっかりと、こう、実力をこう積むというのかな。こう、じっくりやっていける、時間軸でやってこられたからこその、で、なんて言うんだろう、彼女たちのそのパフォーマンス等が、まあ追いついてきたというか、その、で、ここまで来てるんだろうなっていう感じですね。だから、こう、多分、昔からのファンもたくさんいらっしゃるんでしょうけど、その人たちがやっぱりこう、感慨深く、今見てるんだろうな、ここまで来たかというようなね。だその厚さが、客席の厚さなのかななんていうことを、思いながら見ました。まあこれに関してはちょっとですね、とはいえ一度見てみないと何とも言えないので、まあ、やっぱり一度、そのね、駒彦さんにそこまで言われたら私も、もう見ざるを得ないですから、もうですね、ちょっと一度頑張って見させていただく機会を設けさせていただこうと思います。で、与田さんはなんかで見たことあるの？そのイベント系とかで。
いや、イベントとかではないですけどね。まあ、動画とかで見るぐらいとか、ぐらいでしか知らないですけどね、まだ全然。
なるほどね。
まあ、だから今のその時代って、あれですよ、だから、楽曲の部分でこう、そっぽ向かれるようじゃもうダメな時代じゃないですか。ある程度のクオリティというのか、
はいはい
はい、まあ、地方だからというような、この、ね、言い訳もこう通用しないような時代ですし、
はいはいはい、
むしろ地方だからこそ、その、楽曲の出来栄えというのか、アピールポイントみたいなのをこうしっかりないと、こう、引っかからないっていうような時代なので、
うん、
まあ、そういう意味ではなかなか作り手は大変だろうなと思いますけれどもね。
ね。
だ
けど、なんかすごい曲はしっかりしてましたね、なんかね。
そう、だからしっかりしなきゃダメなんですよ。今って本当にね。
ね
大変ですよね。
大変ですよね。
うん、
でもまあいろいろさ、そういう、まあ地方というか、まあ、みななろも結局静岡でしょ、
うん、
とか、まあそういう、いわゆる東京でっていうところじゃないところでこう、ね、やってる人たちもそういう、なんか当たり前のように高いクオリティの、こう、
うん、
曲とかパフォーマンスとかこう出してくるっていうのはさ、
うん、
なんかあれですよね、やっぱりなんか、
だからそういう意味ではこうすごく昔と違って、まあ昔がダメだというわけじゃないですけれども、まあ こうフラットにさらされるわけじゃないですか、やっぱネットがあるんでね、
はいはい、
うん、だからそういう意味でこう言い訳が効かないっていうところでは、あ、まあ、だからこそこうなんでしょう、こう、うん、平等に勝負ができるというのか、
うん
うん、きちんとしたものを作ればそれなりにはまあその、届けようと思ったら届くというのか、うん、地方だからというようなことをこう引け目に感じることもなくできる時代ではあるってことですけれどもね。
そうですよね、
うん、まあ、いいもの作りゃ売れるってことでは全然それとはイコールではないですけれども、
うん
うん、とはいえまあまあその見られる機会というのか、うん、部分においてはすごく昔とは全然違うわけなんでね。
ね、うん、まあなんかちょっと違うあれ例えになるかもしれないけど、まあ例えばほら、あの福岡に伝説のライブハウス昭和がありますみたいなさ、で、うん、井上陽水が出ました、チューリップが出ました、甲斐バンドがみたいなって言ったじゃない、
うん、
でも結局みんな上京するわけじゃないですか、
はいはいはい、
あの時代はね、うん、
はいはい、
そうそう、だから東京に行かないと勝負が一切できないか、うんうんうんうん、もうすでにそういう世界だったわけで、
うん、
それがでも今やまあそう、なんかまあいろいろ勝負のそのあれは規模感みたいなのはあるかもしれないけれども、うん、でも全然その地方でやっぱ勝負してっていう人たちもいて、
うん、
でそういうだからそこで切磋琢磨して揉まれて上がってきたクオリティは全然その全国レベルで見てももう全く引けを取らないみたいなね、うん、
だからむしろネギっ子のようにね、これネギっ子だってすごくやっぱこう知名度も上がってきましたし、こう広くね、まあ、楽曲もコンスタントに出せるぐらいにねなってきて、まあ、だからいよいよ次はみたいな感じのこう勢いがあるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
だけれどもやっぱり別にだからといってこう東京進出みたいなことは言わないじゃないですか、やっぱり地元のその新潟をっていうようなことを拠点にっていうことをこうやっぱり、まあ、それがこう一つのこうアイデンティティだみたいなような形になってて、だから昔のそういう上京してどうこうというような物語とはまたこう違うところでもこう勝負できるというのか、あえてやっぱりこう地元を根ざ地元に根ざしてそこを拠点にというかそこを大事にっていうようなこと でなおかつ勝負できるような時代でもありますしね、
本当ね、
うん、
なんか本当にアイドル甲子園っていうあれがあるけれども本当にあれですよね、甲子園みたいですよね、
だからむしろやっぱりその地元に行かなきゃ見れないみたいなのがもう、もしかしたらすごくこうプレミアム的な部分になってるのかわからないですけれども ね、
まあ、あとまたもう一つ言うとちょっとまたこれ話は全然違うんだけど、なんかさっきもちらっとその野球の例えをしたけども、もう野球ってやっぱりそれって全国的じゃないですか、もう本当に全国にたくさんのこう野球ファンがいて、で甲子園で出るとそのまあ地方の学校が優勝したりもするじゃないですか、だからまあいわゆるもうどこで行ってももうある程度なんて言うんだろう、野球のレベルはかなり高いところでみんなやってる、
はいはいはい、
やれているとかそういうのがあるとか、
うん、
だからやっぱ音楽の世界もそういう風になったっていうことですよね、だからなんかそれはすごく豊かになったんだろうなという風に思っていて、
う
ん、
そうですよね、
ね、
うん、
だからなんかずっとそのこのまあ、ラブミュージック、セーブミュージックじゃどうのこうの言ってる人たちはさ、これで音楽文化が廃れてしまいますよみたいなことを散々言ってるけど、うん、だからそれってどうなのかなみたいなのをこう一瞬思ったりはするんですよな、だからなんかアイドルって面白いよなとは、
ね、それはまあだから音楽の流通という部分においての文化が廃れますよって話ですよね、
ねえ本当に、
うん流通がおかしくなりますよっていう話ですよね、
う
ん、
そうそうそう
多分言いたいことはおそらく、
ね、バーコードスクエアみたいなもんですよね結局はね、うん、なんでそれに、うん、金払わなあかんのっていうね、
うん、
最後はちょっと嫌ごとになりましたけれど、まあそんなことをですね思いながら、まあ、前小間彦さんありがとうございました、もう本当にちょっとね、あの7月ちょっと用事があって行けなかったので、次回上京の際にはなんとかですね時間を設けて私も見に行かせていただければと 思っております。でも私も本当にこの、なんつうんだろう。もうライブも行ってない、そういうインストアとかも行ってないし、この夏はフェスにも一切行かないし、みたいな。ほとんどですね、なんか音楽のところから全然離れちゃってて。なんかあれなんですけれども。まあ今年は、ここ数年ね、桜学院だとかベビーメタルとかで渡航とかですね、かなりこう、与田さん頑張ってきて、こう、今年はさすがに私もそんなには来ないですよと言いながらですね、なんだかんだ言って、この夏はほぼ毎週東京に来るっていうね。
ねえ、なんかなんだかんだで、用事ありますよね。
まあ、なんていうん
ですか。セーブしてるつもりでも、
ねえ、
なんだかんだで。
なんだかんだで、この源泉に源泉を重ねた、この。
一応これでも絞ってる方なんですけどね。なんか、明日はね、なんかアイドル、そういうわーっていっぱい集まるイベントがあって、そこにも桜学院が出るのは出るんですよ。
そうなの？
うん。出るんですけれど、例年な俺だったら多分行ってるかもわかんないですけど。
行かない。
さすがに、行かないですよ。
すごい。家で借用とかするノリ。
いやなんかね、持ち時間少なそうなんですよ。
ああ、なるほどね。2、3曲やって終わり。
30分もやんねえだろうなっていう。
はいはい。
うん。まあまあ、でもそこでしかやんないようなこともね、あるとは思うんでさ、まあ、まあ、見るべきなのかもわかんないですけれども、まあ、さすがにちょっと、セーブしていかな、あれかなというのがあって。うん、だからまあ、単独で、こう、まあ、桜のイベントという、部分においてはまあ欠かさずに行きたいですけれど、そういうなんかちょっとした外仕事的な部分においては、うん、まあ、セーブしていこうかなっていう感じではあるんですけれどね。
なるほど。まあそんな、うん、その、まあ、なるべくセーブしてる与田さんもここ数週間はまあ、これお休みしてたのはまあ当然、与田さんが東京に来てたからでございましてです。
まあそれもありますけど、でも、あれじゃないですか。ああ、旅行に行かれてたじゃないですか。
そうそうそう。一回はそうですね。7月の真ん中ぐらいは私も、あれでした。
ね、
私
も。すごいですよね。でした。ご旅行。
旅行ですよ。ね、こっからうちのアイドルの話していいですか、じゃ
あ。どこに行かれてたんでしたっけ？
伊豆。
伊豆って何県でしたっけ？
静岡県。
ああ、静岡ね。
だからさ、なんか伊豆って言うとあれじゃない？なんか熱海とかさ、
いう。うんうんうん。
まあ、あの辺なんですよ。熱海からもうちょっとこう、なんて言うんだろう、静岡のあの半島下の方に行くと伊豆なわけですよ。
うん。
で、まあ、いわゆる温泉じゃないですか。温泉地。
はいはいはい。
うん。なんもあの辺は結局ね、海が綺麗なのよ。
うん。
でね、私、自分の、覚えている最古の記憶という、一番古い記憶っていうのが、おそらくなんだけど、海に行った記憶なんですよ。大磯の。
小さい時に行ったってことですか？
そうそうそうそう。3歳ぐらいなんだけれども、大磯ロングビーチっていう。
記憶あるんですか？
うん。神奈川の方の、その大磯ロングビーチっていうところに行ったっていう記憶が。
で、3歳の。
うん。で、そこで、ピンポンパンショーをやってたんですよ。ピンポンパンに出てるそのタレントさんとかがまあ来てなんかやってるみたいなさ、
うん、
そういうのがあって、で新平ちゃんっていうのがいるんですね、そこにね、その、うん、なんて言うんだろう、あの出演者の中にさ、で新平ちゃんが来てて、でそのなんでか知んないんだけど、俺がステージに上がって仮面ライダーの変身をこう変身どうみたいなのやって、新平ちゃんに上手だねって褒められたのが自分の、最古の記憶なんですよ、多分。
おー、へぇ。
だからね、やっぱね、海はいいんじゃないかと思って、子供にね、海を見せてやりたいと。
ですけど。
一体子供がその海を見たらどうなるんだろうっていうのを見てみたかった。
まあまあそうですよね。
水はそんなにね、嫌いじゃないんですよ。こう、プールとかも大好きだし。うん、まあでも顔に水がかかると泣くんですけれどもね。
はいはいはい。
だけど、水怖がらないので、だったら一回もう海に連れてってあげようと。で、伊豆に行ってまいりましたと。
うん、
で、伊豆のその、あの、なんていうんですかね、何浜だったっけな、なんとか海岸って言って、なんか、全国の、なんかビーチ100選みたいに入るみたいな、綺麗な、みたいなところがあったんですけど、そこに、行ってきましてですね、まあ、あの、妻の会社の保養所があったりしてたので、そこを予約して、それで行ってですね、まあ、初めてのお泊まりなわけですよ。これから、これまで、はいはいはい、今まで、お外で泊まったことはないんですよ。
ああ、なるほど。いわゆる旅行らしい旅行
というか。旅行らしい旅行ってしたことないんですよ。まあ、日帰りぐらいのもんで。だから、どうなるのかと、そもそも、
はいはいはい。
で、車で行ったんですけれども、まあ、車で3時間、うん、4時間ぐらいはかかるので、それも、まあ、ちょこちょこは休憩は取りながら行きましたけれども、
はいはい、
まあ、もう、ぐずってぐずってしょうがなくなったらどうしようとかさ、いろいろ、なんかいろいろ調べてて、なんかその、一応その国道は、こう、電車の線路とこう並行しながら行ってるんですよね。いざとなってもうぐずってぐずってしょうがなかったら、もう、降ろして、こう、俺は車で行くから、かみさんと二人で電車乗って行こうとか、なんかいろいろこう、パターン考えて、うん、そんなことまで考えてやったんだけど、割とね、なんかノリノリで、なんか楽しそうにしてて、あと、まあ夜も、まあ寝るときにいつもちょっとぐずるんですよ。なんかね、あんま寝たくないのか、こうなんかわーわーやったときに、ちょっと、はいはいはい、なんか、お家に帰りたいっていうのは一回言ったけども、それぐらいなもんで、なんかあっさりと割と、こう、お泊まりも受け入れてるみたいな。海のお家っていうふうになんか捉えてたみたいで。
うん、
保育園でなんか、海のお家に行ったのとかなんか言ってたらしいんですけれど。ああ、よかった、みたいなね、うん。で、海の方も初めて、まあ、あの、行きましたけれども、もうなんかもう、お約束のように。
そこはあれですか？海水浴場できる
んですか？そうそうそう、海水浴場行きまして
です。で、結構他の人もいっぱいいるみ
たい。でも、まだ、その、夏休み前だったので、
はいはい。
で、しかもそんなに大きい海岸じゃなかったので、地元の子たちがいますぐらいな感じの、あんまり人多くなかったんですよ。でね、だから割とこうゆったりとしてて、
はい。
うん、で、まあ、もうお約束のようにですね、なんて言うんだろう。こう、浜に行った瞬間、海に向かって走りましてね。
おー。あー
すげえなーと思って。ダダダダダって行くと、待て待て待て待て、みたいな感じ。
まあ、そんな大海原は見るの、初めてです
ね。初めてですよね。ね、うん、一応その前に、こう、なんて言うんだろう、こう、高速降りて、で、天城越えをして、天城峠を登る。天城越えってあそこなんですよ。で、その天城峠を結構あの峠なんですけれども、ブワーンとその伊豆の山を越えて、で、こう車でブワーンと海が広がる景色っていうのがあるんですよね。
はいはいはい、
その海岸沿いに出ると開けるわけですよ。その時に初めて海をまあ見て、
うん、
まあ、なかなか感動というか、わーとか言ってたんで。
よしよし。よろしいな、
うん、楽しいよ。楽しかったよ。うん。いちいちリアクションにこう燃えるみたいな感じです。で、もう、なんていうのか、海行ったら、まあ、海で、こう、まあ、あんまりこう、バシャバシャは行けないんですけどね、怖くてね。うん、で、まあ、海のこう、波にね、ザバーンと来たら、おー、みたいな。で、結構ちょっと台風が来てたので、波は荒かったんですけれども、でもまあ波打ち際でバシャバシャやってたらあれで。でもこう、波がこうバシャンと来て顔にバーッとかかると泣いて帰る、泣いて戻るみたいな。
水が顔につくのは嫌だ。
嫌だ。うん、だけども、まあなんか水は好きみたいな。で、まあ、そうね。でも、2時間ぐらいかな、キャッキャと、やりましてですね、うん。うん。よかったですよ。楽しかったですよ。
それを、あれですか、お父さんは、ビデオに撮りみたいな。
ビデオに撮りね。本当に。買っちゃったビデオ。買っちゃったよ。あれほどビデオとかとか言ってたのに。買っちゃったよ。どうしようと思って。
今はあれですよ。まさかテープメディアのあれじゃないですよね。
もうね、ないですよ。
もうないですもんね、も
ちろ
んね。
ないですよ。
全部ハードディスクなりカードなりに記録していくやつですもんね。
うん、もう内蔵と SD か、SD ですよ。う
ん、ねすごい時代ですよね。
ねすごい時代だわ。いや、いろいろ。
どんなやつ買ったんですか？
いや、なんかそんな、あれですよ。もう安いやつなんですけど、パナソニックの。なんかね、まあ、一応手ぶれ補正もあり、
うん
うん、で、32ギガなので何時間か撮れみたいな、
うんうん、4K で撮れるとか
4K じゃないね HD だね HD まで行くみたいよ、うんうん、HD まで行ってどうなのかみたいなのあるんですけど正直別になみたいな
、うん、
まあだけどそれでただねやっぱね難しいね撮るのって
写真をなんか ね、難しいと思いますよ。特にこう動いているものを撮るという
のはね。動いているものを撮るのはね、
うん、
もう、あれですよ、自分で、まあ、撮ったの見ましたけどね、酔う。酔う酔う。手ぶれ補正してても酔う。これは酔うな、ね、だからみたいな。
いかにカメラマンとしてこう、徹するか、っていうところが重要になると思うんです。ああいう撮るっていうことにおいてはね。
で、だからその下田の水族館があって、そこに行ったんですね。まあ、海はまあ海で行って、二日目かな、うん、に行った時はもう完全に俺はもう徹したわけですよ、カメラ
は。はいはい、
うん。で、まあ、カメラに徹すれば、なんとかなんとかそれらしい、こう映像はちょっとは撮れたんですけどもね。うんだまあだけど実際一緒にこうバシャバシャこう波打ち際
で一緒に自分も参加してみたいなような意識参加というかまあこうね一緒になってこう遊ぶようなっていうん でなおかつ回しながらっていうのはまあそれはもう難しいですからね
無理あの酔う映像しか撮れないですよ、
うん、
本当につくづく思いましたもう、うん、無理だわこれと思って
ねだから思い出作りのためにこうあえてこう、この子として、
徹して、
やるべきなのか、いやいや、それともやっぱりこう、きちんとこう触れ合って、遊ぶべきなのかっていうところのすごい、葛藤ってあるんだろうなって、こうね、こうカメラ回してるお父さんとか見るたびに思いますけれど。
もうおっしゃる通りですよ、本当に。だから、撮ってる間は何もできないですからね、本当に。
ねえ。
すごい、あれですよ。なんかつまんないんですよね。いい絵を撮るんだっていうことに集中するっていうことだけですけど。だからまあ、そのね、水族館ではなんかそのイルカに餌をあげるマウスみたいなコーナーはもうその参加できる人数が限られてるので、俺はもう撮る係と。神さんとその子供は一緒にその餌をやったりとかする係。みたいなんでそういう時はもうしっかりと俺は、うん、もう肘固定みたいな感じですね、うん、こうズームもそーっとやるみたいな、
うん、
そうやって少しずつではありますけれどもなんとか形にしてきましたよ。しかしまあだからこれでだいぶこう旅行も行けるなっていうのは手応えが出たのでですね、
うん、
なんかまたどっか行きたいなとは思ってますけれども
ね、うん、いろいろ要所要所で節目節目で思い出作りというか
ね、
まあ、今しかできないっていうところもあるでしょうしね。
ねえ、
うん、
まあ、なんだかんだ言ってるアルバムぐらいしか残すものは残せるものはないなというのがですね何が残せるのかこの子にと思うとですね本当に写真撮って残すぐらいしかないなっていうのは感じております。
まあでもそういう体験をさせてねその記憶というのかまあ、うん、体験させるということも一つの思い出ですからね、
うん、だからね、うん、なんかその後帰ってこうイルカのテレビとかでイルカが出てくるとね、うん、イルカ見たのとかなんか言ってて、ああ、覚えてるんだなと思って。まあ、そういうのを積み重ねていこうと思う次第でございますよ。
そのうちあれですね、多分、ハロウィンだ、クリスマスだってなると、こう、家の周りをこう、電飾で、こう。
あれね。
やりかねないですね。
あれね。
多分、危機としてやってる絵が浮かびますけれど。
あれはね、俺はね、やりたくないのよ、心から。でもね、でもそうですよ。なんかビデオカメラとかって笑ってた人間がビデオカメラを買っちゃったからね、電飾とかって笑ってますけど、電飾やってるかもな、なんか。
ベランダがね、ピカピカ光って、ね、年中ね、夜中。
クソ上がる LED。
スーパー玉でかみたいなね。
そうそう。本当に。なんかそこだけさ、もうなんか遠くから見ても異常に光ってる家とかあるからね。
異常ですよ、あれ。本当になんかもう怖いっすもん、なんか。
怖いっすよね。何を。
一軒家がやたら高校と。
そうそうそうそうそう。
こんな夜中にみたいなね。
ね。何がよ、みたいな感じになるよね。
ねえ。いやー。
怖いわ。
家自体をこう、デコってる感じがね。
あれね。
やるんでしょうけどね。
怖いわ。やらん。
あれ取り付けるのでも大変ですよ、なんだ
ろうね。あれは大変だと思うよ、本当に。で、取り付けるのはいいけど、しまうのも大変だよね。しまうっていうか、置いとくのもさ、かなりのスペースを取ると思うんだよ、あれ。
ねえ。
やだわ。無理だわ。なんか下手に置いとくとなんかすぐ壊れそうだしさ。無理だわとか言いながら、2年後ぐらいにどうなってるかは分かりません、もう。怖い、自分が怖いのでもね。
ねえ、いやよろしいですね。
ありがとうございます。
それが本来の父兄ですよ。
ああ、そうですね、
それが本来の父兄活動ですよ。理想ですよ。私のやってる父兄活動はまがいものですからね。
そんなことはないですよ。それが、
嘘ですからね。
それがまがいものでさえそこまで磨けば光るのだというのをですね、この数年で与田さんは証明してきたわけじゃないですか。まあ磨いて光ったところでですね、一部筋の、尊敬を得てどうなんだっていうのは与田さんあると思うんですけど、まあそれはそれで置いといてですよ。まあでもこの間いろいろ来てたじゃないですか。
まあ、なんだかんだね、この間も、むとやみとか、ね、何でしたっけ、新横浜のニューサイドビーチか。
ニューサイドビーチ。
あれ、初めて行ったんですけど、横浜アリーナの中というのか、隣というのか、にあるんです ね、あれね。
近いんですよね、すごくね。
ね、すごいちっちゃいところで。
当日 FT アイランドでやってたんだっけ。
そうそう、あの辺ね。女の人がすんごくて、
あ、
どこ行っても FT アイランド、FT アイランドの T シャツ着た人ばっかりが歩いててね。
あ、
なんかどっか飯でも食べて休憩しようかなと思ったら、もうなんか全然入れなくてね。
FT アイランドのファンって何、結構年齢層低いの高いの、バラバラ。
いや、いわゆるだからジャニーズみたいなものと一緒で、やっぱり下は本当10代から上はもうマダムみたいな人ですよ。
なるほどね。
いや、すごい幅は広くですよ。だから韓流がね、下火だどうかってようね言いますけれど、言えば全然でしょ
う。うん、
ある程度もう本当にかっちりこうマーケットってもう出来上がってますよね。
ね、そうなんですよ。まあだからそのマーケットができるっていうことイコールそんな10代だけに受けるとかそんなんありえないんだね、やっぱね。
そうなんですよ。だからすごい盤石というか、これだけ幅広い層をもうね、魅了してるんだから、それはもう完全に下火どころとか全然じゃないよなっていうね。
まあその瞬間最大風速でさ、ヨン様旋風みたいな時に比べりゃ、うん、まあそうじゃないかもしれないけどっていうね。だけども、うん、やっぱガチッとね、確かになってますよね、この世界ね、韓流は。なるほどね。
そう、そんな中、武藤愛美のね、その、ひっそりとした、こじんまりとした一室での、
相変わらず
ライブがあるっていうね。
ね、 トラベリングあの一人で頑張る武藤さんを見てきたわけですから、
ね、
うん、いかがで、
なんかね、今回まあとりあえずだからトラベリングアローンっていうぐらいだから、まあ去年のね、あのやったやつのまあ2回目というか、うん、もう一回一人でやるっていうね、ライブでしたけれど、
うん、
あの去年はいわゆるそのカバー曲とかも多くやっててね、その、まあ、いわゆる一人なんで、いわゆるカラオケ音源でやってたライブなわけで、まあ、今回もそれは変わらないんですけれども、うん、去年と違うのが、その使ってた音源が違うんですよ。
ほうほう。
あの、いわゆるもう自分のね、持ち曲のカラオケ音源なり何なりをこう使って歌ってやるのかなと思ったら、そうじゃなくて、バンドサウンドなんですよね、全部が。うん。で、それはなんかすごい聞き覚えがあるバンドサウンドで、何かなと思ったら、どう考えてもこの間渋谷のクアトレでやったライブの音源だよなっていう。
ああ、なるほどね。
それのボーカルを抜いたマイナス音源使ってやってんだな、これ、みたいな。だから一人、ライブでね、歌ってるのは彼女一人なんですけれど、すごい、だから、この間のクアトレのそのライブを、もう一度こう、本人でこう、カラオケ音源を使って再現してるようなライブっていうんですかね。
だから無駄にライブ感
はある。ライブハウスはライブハウスなんですけど、はい、バンドメンバーがいないみたいな。でも鳴ってる音はすごいバンドサウンドっていう。
ね、ライブ感はありますみたいなね。
ライブ感はあるんですけれど、なんか、なんだこれはみたいなね。
へえ。
ちょっと特殊なスタイルで今回は、やっ、
うん、
出ましたね、うん、非常に珍しいと思います、ああいうあのライブというのか、
うん、
ライブ音源を使ったライブみたいなね、
いろいろでもね、その辺も結構あれなのかな、知見として
、だからまあ一人でやるっていうことと加えて、まあせっかくね、そのライブハウスで回ってるんだからっていうことでの、そういうもっとライブ感っていうものを意識した上でのそういう今回の取り組みなのかもわかんないですけれども ね、
うん、
だったらバンドメンバー連れて回ればとか思いましたけれどもね、
いつもよくわからないのよね、武藤あやみにかけられてる金っていうのはどうなんだっていうのがね、本当に
ねえ、なんか、まあ、予算的なことっていう感じもしないですけど、そうそう、
だから突然渋子を あの価格設定みたいなのを突然やったかと思えば、なんか妙に渋くないですかみたいなさ、トラベリングアローンをやってくるっていうね、よくわからんのよな、
う
ん、
でもすごいバンドサウンドで やるっていうね、
うん、
ライブハウスなのにみたいなね、うん
まあだけど、
それはいいか悪いってことじゃないですけど、なんかやってることが面白い、面白いことやるよな、みたいなね、うん。
でもなんか、まあバンドでやるっていうのはいいことだと思うんですけどね、武藤さんにとっては、
ね。まあ、いまだそういうね、モードなのかもわかんないですよね。
うん。
うん、
まあ、とはいえ、まあ、そうなると結局は焦点は歌というふうになってくるわけですけれどもね。
うん。まあ、歌はでも、歌に関してはだから別にこれといって今までもすごいどうだろう今回はみたいなことって別になかったんでね、
そうなん
です
ね、
そういう意味ではまあ、あの言い方あれかも分かんないですけど、いつも通りですよ、
うん、
いつも通りにまあ歌に関してはまあ問題なくっていうところはありますよね、
うん、そうよね、まあ割と盤石だったというような感じだったんですけどね、うん、まあ私は行ってないのであれですけど、いろんな人こう聞いた感じではっていう感じですか、
うん、まあむっちり具合に関してはまあよりむっちりになりましたよ、
そうなのあら
もうなんかね、見るたびにパンパンになってっているなっていうのはね仕上がってるよなっていう、
ああ、
うん、
どこを目指す、まあだけどあれですよ、結局さ、なんて言うんだろう、声を大きくしようと思えばね、ある程度大きくならざるを得ないんですよ、うん、体は、
うん、だ声を資本とした体の作りということでの今のむっちりな仕上げなのかも分かんないですけど、
もうそう信じるしかないんじゃない、渡辺美里を見なさいっていう話ですよまあ渡辺美里がいくつなのかっていうところはあるんですけど、小坂明子を見なさいっていうことですよね。 知らないよね。あなたなんて知らないですよね、皆さんね。若い方はね。
まあでも一応ソールドアウトもねしてたみたいですし、
うん、
なんだかまあそういう意味ではまあ東京はやっぱり東京のその各まあねそのライブハウスといえ、うん、やればやっぱりこう来る客が、うん、いると言ってにおいてはまあ恵まれてるというところもありますし、うん、まあ安心してねトラベリングアローンとはいえ。お客さんもね、来てくれるっていう状況がね、あるんで、そういう部分ではまあまあ、彼女も、幸せなのかもわかんないですけれどもね。
ね。
うん。
いや、まあ、いずれにせよ、その、パフォーマンスというものが、ね、良ければいいんですけれども、ただね、うん、結局、いろいろな、ことを総合的に考えると、売れた方がいいよねっていう、この我々のこの思いみたいなのもあるわけですしね。うん、もうちょっと売れた方がいいよねっていう、うん、その方が活動しやすくなるしさ、っていうね。うん、
そのこういうライブハウス規模を定期的にやってくれるっていうのは、そらまあ、距離的な面でも、まあ、なんでしょう。
嬉しい。
そう、ありがたいっちゃありがたい話ですよ。
ね、
うん。うん、だまあ、うん、それはいいんだけれども、じゃこれをじゃいつまでね、で来年もじゃトラベリングアローン3かというようなことを、こう、ね、それはそれも、それはそれ一つのその、ライフワークとしてありかもわかんないですけれども、いつまでもそれを主軸としてっていうことも、なかなか本人としてもこう、いろいろ思うところもあるでしょうし、我々としても思うところもありますし。
ねえ。
うん。
っていう感じですよね。
うん。ライブをメインにっていうのは、それはね、うん、現場メインっていうのは別にそれをどうこう、うん。うん、いうわけじゃないですけれども、やっぱりどっかでこう何回も言ってますけど、どっかでやっぱりシングルとかね、そういう、もうちょっとこう、世間に、まあ、売れる売れない問わず、世間に目につくような何かっていうのは、あった方かなと思いますけどね。
うん。ね。
だから、
同じこと
皆さん、ね、皆さんの顔を見ると安心するみたいなことをよく言うんですよ、ライブで彼女は。
はいはいはい、
いや、それはすごいいいことをね、おっしゃっていただいてるのは間違いないんですけども、うん、
ファン冥利につきますけれどもね。
うん。まあね、その、そこをこう安心できるような安住の地として、いつまでもっていうのもいかないだろうなと思いますしね。
ね。
うん、
いや、ほんとね、
うん。
難しいもんでございますな、
うん
うん。
何回も言いますけど、パフォーマンスがどうこうとかなんかでこう、いちゃもんをつけるものはどうか全然ないんですけれども、うん、まあ、要は彼女をどうするかっていうところの部分で、なんかこう、もうちょっといろいろないのかなっていう、いつもの話ですけれどもね
。そこにまた戻るのよね、こうね。
うん、
常にこの議論は、振り出しに戻るのよね。
うん。
っていうことなんですよ。10月、日本橋、三井ホールだっけ？で、またブラッドがね、バラッドが、早見バラッドが行われます。ので
うん、
まだおそらく一般でも手に入ると思いますので、
どうでしょう、キャパ的にそんなに多分ね、何千もとかっていうところじゃないですもんね、おそらくまあ椅子で見るようなあれなんで、まあ、500とかじゃないですかね、
うんうん、椅子標準で600ぐらいだと思いますよ、そこは、
うんうん、
まあ、そんなにね、だからバラッドなんで、立って、手拍子する必要もないのでですね、
うん、
こうゆったり行ったらですね、結構な、いいものが見られると思うんですけれども、
うん
うん、まあ ぜひ、なんていうんですかね、お誘い合わせる。いやー、もうちょっとね、いろんな人に見られるべきだと思うんですけどね。
まあ、今やってるようなね、この間のクワトルとかでもそうですけど、いわゆるバンド形式、ライブハウスでやるようなライブバンド形式とはまたちょっと違う、うん、アコースティックっていう部分を、にこう主軸を置いたような、うん、内容になるんでね。
うん。
うん、あれはあれでまたこう、趣が違うんで、ストレートに彼女の歌声をこう、堪能できるという部分においては、まあ、すごい、恵まれたね。こう、まあ、さすがここが、アミューズのところをなせる技だろうなっていうね。
うん、
普通の新人アイドルじゃなかなかこういう、いろいろ、いろいろなスタイルのライブをね、こう、やらせてもらえるっていうのはないですからね。
うん。本当ですよね。
で、またそれに応えたパフォーマンスをできるっていう人ですからね。
うん。うん。
そういう意味では、こう、また、見られるといいのかなと思いますけれども。
ほんまにね。
うん。
いやー、まあね、本当に来年武道館になるのかな。
まあ、やるんでしょう。
なんかね、うん、やるんならね、やる
なら、そう、やるんなら、やるんならその前になんかもっと、ねえ、と思うんですけれども、せめてシングルぐらいはとか思うんですけどね。
ほんまね。
うん。ほんと、ベナのタイアップみたいな、そういうガツガツした戦力をそろそろ取った方がいいの、いいような気もするんですけどもね。
ほんまね。
試しにね、そういうところから距離を置いた部分が非常にこう、まあ、彼女の戦略としてのこう一つのこう特殊性というのか、が、まああったわけですけれども。
ね。
とはいえ、まあもうそろそろね、もうね、2年もやってきてるわけですし。
ね。
うん。
いやいやいや。
10代のうちに武道館っていうんであれば、なおさらね、
なおさらね、
うん、
うん、いや、いけると思うからこそなんですけどね、
うん、
うん、だからは、まあ、いつもの話で終わってしまいましたが、武藤さんに関しては、まあ、そんな感じかなと。
まあね、でも、ポテンシャルという面においては、まあ、全部の、大体のアイドルさんに言えますけど、まあ、うん、まあ、別に悪くないですよ。もう今の時代のアイドルさんのパフォーマンスという部分においては、
はい、
その歌唱力やまあ楽曲の出来動向も含めて、
うん、
全然ね、すんごいダメだみたいなんてないんだよね、そんなに。
うん。
よっぽどダメなのは、まあ、もう本当にもうなんか、なんでしょう、こう、全然目に触れないうちにどっかでこう消えていってるようなところもありますしね。何かしらやっぱ出てくるってことはね、やっぱなんかあるからこう再生回数にしろ何にしろこうそれでこう分かるわけなんでね。
うん。
うん。
まあそんな中で、あんまりこう世間的に盛り上がってるわけではない東京パフォーマンスドールはでもずっと追いかけてますよね。
まあ、TPD もそういう意味では全然世間的にさらされてるわけでもないし、
うん、
世間的な盛り上がりがあるわけでもないし、
ね、
まあ、そういう意味では武藤亜美と、武藤亜美で似てるわけじゃないけれども、まだまだ全然、
火がつかないというのかね。
外から認知というところでは、まあ全然でしょうけれどもね。
うん
うん、
とはいえ、まあ今、ここのところずっとやっている、ダンスサミットネイキッドという、
うん、
まあこの夏のみの試みなのかよくわからないですけれども、そういう。
一応まあこの夏限定でのっていう話ですね。
うんうん、これは何ですかね。
何ですかっていうと、まあ、何でしょう。まあ、もともと東京パフォーマンスドールってそのダンスサミットっていうのをこう、やってきた人たちなわけですよ。まあ、仙台の時代からね、
うん、
その篠原涼子がいてた、90年代から、まあ、そういうダンスサミットっていうことをこう主軸に まあ、ダンスと、まあ、ダンスをこうね、割とこう、メインに、なんでしょう、こう、まあ、昔からそうですけど、ノンストップ的なスタイルでね、こう、わーっと立て付けに聞かせて、みたいな、
うん、
いうようなことを、だから今も、うん、受け継いでやってるんですよね。
うんうん、
で、時々今芝居とかも込みで、ワンバイゼロっていうのをこの間までやってましたけれども、そういう芝居込みで歌あり、ダンスありみたいな。で、一つのそういう芝居小屋的な、まあ、渋劇っていうのがありますけれど、そこを拠点に、そこをホームとして、今までやってきてたんですけれども、去年ぐらいからまあ、ゼップツアーだなんだっていう風な形で、全国も回ったりして、っていうところで、一つこうワンバイゼロっていうのがまあ、区切りをつけて、
うん、
でダンスサミットのその、ダンスの部分、ダンスとそういうライブの部分に特化した、ステージっていうのをこう、毎週、木曜とか金曜とか土曜とか日曜とか、4日間連続ぐらいなのかなっていうのをこう今夏休みの間に、やると。で毎週違った演目で、っていうのを今やってるみたいですね。
うん、なるほどね、うんうん、まあそのでも どうだったわけですか。
どうだった
そんなに、だからなんでそこにこう与田さんがこの、絞りに絞った選択肢の一つとして TPD があるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。TPD は今すごい自分の中ではものすごく自分の中ではマイブームというか、割と
来てる、
熱くなってるところではあるんですけれども、ね。
ほうほうほ
う。まあ、時間が許す限り、ライブ見たいなって思える人たちですかね、今のところ。
ほうほうほう。
見たくて、ライブが見たくて仕方がないみたいな、こう、飢餓感を感じるぐらいの。
ほうほうほう
ほう。本当だったら今週もやってるんで行きたかったんですけど、ちょっと今週は行けなくて。
ほうほうほう。
とにかくライブはすごく見てて楽しいので。
楽しい？
楽しいですね。なんでしょう。スカッとする感じがあるんですよ。
スカッとする？スカッとする方法。
やっぱり結構激しいっちゃ激しいんですよね。90分をこう、とにかく止めることなく、続けて。
うん、
時間にすれば、まあ、2時間もないので、
うん、
そんな長丁場なライブではないので、だいたい本当に90分で収まるんで、なんでしょうね、短く感じるかもしれないんですけれど、まあ、見ると結構やっぱり、ボリュームがすごいので、非常にこう、満足できるというのか、なんでしょうね、こう、スポーツ観戦に似てるのかなっていう、感じが自分の中ではあるんですけれどね。
ほう、スポーツ観戦ね。
ちょっとなんでしょう、アイドルというか、まあ、アイドルのライブをこういつも見ているようなスタイルで望んでる感じはちょっと違うのかなっていう見方が、うまく言えないんですけど。
なんだろうね、その違いはね。何なんでしょうね。
なんかね、すごくしんどそうっちゃしんどそうなんですよ、後半とか。
ああ
90分本当に止まらずにやるんで、で、最後の最後本編が終わったところで、曲が終わったところで、まあ、普通のアイドルのライブとかだったら、まあ、こう、ちゃんとお辞儀してお礼してありがとうございましたって言うじゃないですか、
うん
うん、なんかね言えないんですよね肩でぜいぜい呼吸して倒れ込んで立ち上がれないメンバーもいたりするとか
なんかすごいねもうね。
だすごい駆け抜けてすごいものをこう 見たな、みたいな。客も客で疲れるんですよ。
ああ、なるほど。
客もだから全力で、こう、なんでしょう、コールしたりはするんですけれども。
はいはいはい。
客も一緒になって疲れるみたいなね、最後。お互いこう、ねぎらうみたいな感じで終わるんですけどね。
このね、まあ、与田さんがツイッターでその感想をいくつかあげてますけど、完全にナチュラルハイに仕上がってて、客席ともどもおかしな空気が蔓延していたみたいなね、そんな感じなんでしょうね。
うん、なんかね、まあ、全力でパフォーマンスみたいなことで言うと、ももクロがそういうような形でね、言われて、で、その全力性っていう部分が非常にこう、なんでしょう、こう、フィーチャーされてて、で、彼女たちのその頑張りだとかっていう部分に結びついた上でのその、そこでね、非常にこう物語性みたいなのを帯びて、はいはい、で、だからももクロは他と違ってどうこうみたいな語られ方をし、
はいはい、
で、そういった部分で熱を帯びて、こう、ね、物の太い人たちが、こう、わーっと多くなってっていうところが一つきっかけとしてあったじゃないですか。
はいはい、そうでしたね。
うん、だからそのパフォーマンス性の全力性という部分においては TPD も全然、うん、まさしくそうなんですけれども、
うん、
ももクロ的な部分のその全力感と 何かも全然まだ違う部分がやっぱりあって、そういう、うん、なんでしょう、物語的な部分とその非常にこう物語性みたいなのを非常にこう、帯びないというんですかね。
うん、
そういう、ものすごく全力でやって90分駆け抜けるんですけれども、だからその頑張ってるところがとか、そういう頑張りがみたいなような、その、評価というんですかね。でのなんか声が全然上がってこないっていうんですかね。
ああ、まあまさしくスポーツですよね。どんなに練習したって、うん、試合で勝てなきゃ意味ないみたいな。
なんかね、だからそういう、なんでしょう、何や節的な消費のされ方されたらものすごくブレイクするんでしょうけれども、そういう、うん、意図していることなのかどうなのかわからないんですけれども、全然そういうところからちょっと距離を置いてるのが、TPD のこのなんか特殊性みたいな部分があるんですけれどもね。
うん。
うん、
なるほどね、
うん。俺はそこがすごく、なんでしょうね。重くないからそこはすごく自分の中でいいんですけれども。
ああ、なるほどね。今、なんかふと。めんど
くさくないというか。
めんどくさくない。ふと思い出したのがさ、ももクロと新生かまってちゃんが一緒にジョイントでやった。
はいはいはいはい。
で、それってユースとかなんかでも流れてたんですよ。で、うん、もう、まあ、いわゆる上り上司の頃のももクロですよね。こう、まあ、ブレイク寸前というか、まあ、時でそのかまってちゃんとツーマンでやった時で、いや、まあ当然全力というか、まあパフォーマンスもかなりハードな、のをこうやってて、
はいはいはい、
その間で誰だろう、ピンクの子、名前忘れて、シオリンじゃなくて何でも
アーリン、
アーリンだ、アーリンのその目が飛んでるんですよ、
うん、
もうやりながらね、もうそれぐらいやってるわけですよ彼女たちが、
うん、
でまあやってそう終わってって、まあ俺も見てて、あ、すごいなと思って、うん、もうこれすごいと思って純粋に、うん、そう思ったんですけれども、その後のね、だからね、言説
あれが、あれが一つだからこうファン以外の人にこう
刺さった、
届いたっていう部分の一つのきっかけのライブだったじゃないですか。
そうでね、その届き方がね、まあ、その要するに、かまってちゃんみたいな、その異種格闘戦的なところをさ、
うん、
こう、そういう、もうパフォーマンスでこなして、完勝だみたいなね、
うんうんう
ちょっとその物語に行くんですよ、どうしても。そういう、その、今までのその、そういう、まあ、プロレス的なのがさ、仕掛けが好きだっていう、うんうん、川上さんのあれもあったりとかで、うん、そういう文脈でどんどんどんどん語られていって、別にそうじゃなくて、うん、単純にその、持ち時間内で、本当にその、目が飛んじゃうぐらい必死にやったっていうこと、だけじゃ、ないのかよみたいなね、うん、その時に感じた違和感みたいなのはちょっと俺の中ではあったんですけども、
でもまあ勝手に見る側がそういう風に見たっていうところが一つの、まあ、まあそれがだからいわゆる物語的な部分のね、うん、その、うん、消費のされていく一つのきっかけみたいなのがね、うん、あったわけで、まあだからこそこういろいろな人にこう
刺さっていったというかね、
うん、で広まってみたいなのがだから、ね、うん、一つ広まるきっかけとしてはそういうので、まああった方がいいのは間違いないんでしょうけれどもね、うん、
なあ、そういうふうなさ、やっぱりなんだか底辺にあるそのプロレス的な仕掛けみたいなのとかさ、うん、まあそういうのもなし
に外野に広まるときっていうのは一つそういう要因ってまあ重要なんだろうなっていうのは、あ、ね、まあまあベビーメタルにしろまあそうですよ、はいはいはい、
そうですよね、
何でもその外に広まるときっていうのはそういうような要素っていうのはまあ必須な部分ではあるとは思うんでね、
うん、まあそういう部分がないけどすごいっていうのはすごいね、なんかね、
だからそういうところでどっかで全くそのそういう異種格闘技的な、まあ、コラボなようなライブがあって、でそれで一つこう全く知らない人に目に留まれば、TPD だってまあなんか面白がられるグループとして広まるよ、あの要因っていうのは多々あるとは思うんですけれども、うん、でもなんか意図的にそういうところからこう距離を置いた、本当にこうなんだろうな、まあだいぶ前に木戸君が言ってたんですけど、なんか非常にこうタコツボ化してると現場が。
はいはいはい、
だから俺はそこ、うん、まあ見る分なんでしょうね、全然今余裕で見れるんでね、そういう意味ではありがたいっちゃありがたいんですよ、ダムとアイビと同様に、
はいはい、
うん、そういうタコツコプタコツボ化してるような現場っていうのは、
うん、
まあでもどっかでそれは脱却しないといけない時期っていうのは間違いなくあるわけでね、
ね、うん、
うん、それがいつになるのかっていうのはちょっとわからないですけれども、うん、ただ現時点においては DVD のその面白パフォーマンスみたいなの本当にこうごくごく限られた人たちだけが見て、
うん
うん、でそういうなんすかね、その人たちがなんかもっとこうね、上手にいろいろ拡散していくような何か影響力あるようなオタがついていればいいんでしょうけれども、どうもねそういういわゆるももクロでいうものの不敵なそういう人たちもいなさそうなんですよね。TPD オタって俺含めて拡散力に乏しいオタが多いって言うんですかね。
馬乗りラジオじゃダメだよね。まあね。
ダメですね。
ダメですよね。刺さらんよね。なんかね、なんかそのうん。もうちょっと盛り上がればいいのにねっていうのはあるんですけどね。
もうな、盛り上がる、そうす。でもね、楽曲ダサいですからね。
ああ。
ね、楽曲っていう部分においては、まあ一つ、ももクロでいうところのヒャダインっていうのが一つ、キーパーソンとしていたじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうヒャダイン的な楽曲が、まあ一つ面白がられたっていうのも一つ要因としてあって、あるわけで
、うん、
だからああいう曲の構成が珍しかったっていうのもね、うまい具合に採用した部分もあったんでしょうけど、何分 TPD の方はかつての先代の歌ってた TPD の楽曲、まあ、90年代のああいうサウンドですけれども、
うん、
あれをほぼリアレンジして、今彼女たちが二代目として新生 TPD の人たちが、まあ、歌い継いでるわけなんですけれども、
うん、
そのアレンジもそんなに大幅に変えてないんですよ。そういう意味で非常に古臭く聞こえるんですよ。
はいはいはい、
今の時代からしてみると、
うん、
だまあ、そこが俺としては丁寧で俺は好きなんですけれどもじゃあ時代としてそのサウンドが今求められてるかっていうのは全くそうではないと思うんで、
うん、
AMX だったら間違いなく EDM に変換してるはずなんで、
うんうんうん、
だからどっかでそういう色気を出してあのコテコテの EDM 歌謡とかにねあのしちゃえばあいいのかもしれないですけれども、まあ、そうなったらそうなったらもう全く面白くないんで俺は見に行かないと思いますけれど
でもやっぱりさ東京パフォーマンスドールなんでやっぱ東京なんだろうねきっとね、
うん、
で東京のサウンドは多分 EDM じゃないんですよもう EDM はね北関東なんですよ多分
ああまあまあまあね、うんだからあのそのそう東京パフォーマンスドールっていうものが作られたあの90年代を本当に愚直に、まあ、再現じゃないけども本当にそれを大幅にずれることなくみたいなあのやらせてるんですよね。劇場を基本としてっていうところもそうですし
まあだけどそうなんだから東京パフォーマンスドールその最初のさ時からおかしかったもんねそういう意味ではねも
う、うんうん、まあ最終的にはね横浜アリーナだ武道館だっていうところでまあ終えることができたグループですけれどもともとはやっぱりちょっと特殊性のある
うん、
人たち、まあ、でしたからね、うん、まだアイドルという部分では成り立ちがちょっと違ってたっていうね、
うんうん、まあだからそういう意味ではねどんなことであれまあ
でもあの当時でも非常にこう口コミで広まっていった的な部分があったっていう話がね、うん、ありますけれど、うん、だからそういう意味では今なんか拡散の時代なんでねもっともっと伝わりやすいんでしょうけれども、でもまあ、アイドルっていう部分の数が非常に多いんでね、
うん、
そうすると逆に、だから昔と違って逆に埋もれやすい部分はあるんで、
そうやな、
うん、大変な部分はありますけれど。
いわゆるあれなんだよね、東京パフォーマンスドールっていうのは、そのもう冬の時代に入って、なんかこう、淘汰整理されて、ウィンク以降ぐらいだから、
そうですね、
なんかね、ボコッと妙なのが出てきちゃったよみたいな感じだったからね。うんでもあれよあれよと言って、まあ、あのレギュラーとか持ったりねそれで、まあうん、他のテレビ局あれは日テレだったと思うんだけど他がさテレ朝が桜っ子なんたらとかさ、
うん、
あんなん出してきたりとかしたわけだけれども、うん、まあだから束になってやるよっていうのは別におにゃんこクラブでもないしなみたいなね妙なとこだったですけどね本当に
で最終的にはこう中核となるメンバーがそれぞれソロとして歌を出し活動してでまあ篠原にしろねまあ小室と組んであんだけ売れたっていう実績も最終的には残せたわけじゃないですか、
うん、そうですねまあ仲間由紀恵も一応いましたしねっていうね
うん、うん、
そうやな
そういうまあちょっとうん他のそういうまあだからアイドルというような消費のされ方とはまだちょっと違ったようなところで親しまれたグループではありましたよね。
まあそうだね。うん。
うん、だから今の TPD もね、だから、なんでしょうね、アイドル、まあアイドルね、TIF とかに出るんで一応まあアイドルな、ワンなのはアイドルなんでしょうけれども、
うん、
まあ接触イベントもね、すごいやってたりはするんで、まあ、だから間違いなくアイドルなんでしょうけれども、
うん、
ただ楽しみ方見方っていう部分においてはちょっとねアイドルファン今の、うん、アイドルファンの人たちにはちょっと要素として受けないかなってのは思いますねだってこの間のね、その今、ダンスサミットネイキッドっていうのが第一クール、第二クール、第三クールってあって、まあこの間第一クールっていうのを見てきたんですけれど、
うん、
まあそこでもまあ、新曲とか披露して、で、かつての先代の TPD の曲を新たにまた、選曲して、 アレンジしてっていう新たな披露した曲もあったんですけれども、
うん、
昔の DVD の CD とか聞いてると結構やっぱり、まあ、小室が絡んでたっていうのもあってユーロビートを基調にしたものとか、あとまた当時で言うとやっぱジュリアナサウンドですよね、うんうんうん、ああいうジュリアナサウンドが非常にこうなってたりする曲が多いんですよ、うん、仙台の TPD って、うんうん、でそれを今この間見たライブで割と本当にそのままジュリアナサウンドのアレンジをそのまま残したようなデステクの歌謡を歌ってましたからね今の時代に EDM だなんだの時代にデステクのは受けないでしょうでも俺めちゃめちゃ盛り上がりましたけどね、あやったーって
やったあ
パフォーマンスの振りの中でジュリ線をこうねこう振るようなあおりの振りとかもあったりして、
あベッドインみたいな
感じ、ね、すげえ良かったんですけど、
ね、いやーそれはウケんよねまあいいですけどいやでも刺さるかもな
今ジュリアナサウンドね
刺さるわな多分。
いやだからそういう意味においてもこうアレンジャーが結構いろいろな人を引っ張ってアレンジさせてるんですけれど、
うん、
安易に EDM にさせないんだなっていう部分においては ある意味信頼があるというのか、ね、非常にこう芯があるんだなここの運営はと思いましたけどね、
うん、
でますますこの間のライブ見てああよかったと思いましたね
なるほどね、
うん、だから見てなんでしょうね今までこう桜学院だベビーメタルで元闇だってこう話していてでねこうぜひ見てくださいっていうようなことをねこのラジオでもいろいろ言ってきてね、
ね
ぜひ一度こう見るべきですよというようなことを言ってきましたけれど、ちょっと TPD においてはねあんまおすすめできないですねもろ手を挙げてなんかやっぱりね人選ぶサウンドだしなって思っちゃうんでね、俺はもうすんごい大好物の塊が揃ってるんでいいんですけれど、
なるほどね
やっぱ単純に聞くとダッサいよなと思うんでね
ダッサいよね、まあ、
うん、
なかなかこうダッサイの好きな人におすすめしますみたいに言えないもんねこれね。
ねそうなんですよ、ね。
90年代に堅くなな方におすすめ違う。EDM がいかがなものかという思ってらっしゃる方に一服の清涼剤としてみたいな感じかな。どうなんだろうな。なん
かといって別に昔は懐かしむような空間でもないですし、やっぱりその、彼女たちのそのダンス、パフォーマンスは本当にこう、なんでしょうね、他のアイドルと比べても引けを取らない優れたものを持ってますし、
うん、
全員が全員きちんと歌えて踊れるっていう9人が揃ってて、その単純に興行という部分において、何かこう、見て踊るようなところもないんで、まあ、なんかね、その TIF とか何かで見るきっかけがあれば、見ていただくのもいいかなと思いますけれども。
はい。
なんか
奥歯に物が挟まったようなおすすめの仕方になっちゃいましたけど。
でもね、なんかね、そういうフェスとかで見るよりね、やっぱなんか渋劇みたいな、ああいうホームで見るのがなんかやっぱ良かったなっていうのは。思いましたね、
そういうのはまたあるね。そういうの
は、ね。あれ、TPD のライブの流れの面白さ、やっぱり、ああいう小さめの小屋で、見るのが多分一番面白いのかなって、この間初めて渋谷駅行ったんですけれど、ああ、やっぱいいなと思って。ただね、やっぱ渋谷駅ちょっと音が非常に悪いんでね、耳栓必須な場所なんですけれど。
そうなんよ。
音悪いんですよ。うるさくてなんか耳栓してちょうどいいみたいな感じだったんで、
なるほどね。いろいろありますね。
でもメンバーね、ビジュアルクオリティ的な部分で言うと、全員、そこそこ
い
けてますよ。
いやいやいや、なんか、アーシャを久しぶりに見ましたけど、全員、べっぴんさんな感じになってて。
ジョーニス・セーラーとか、もう今、外仕事多いですからね。
うん。だまあ、そういう意味では、本当に初代と同じようにさ、ピンでも生きていける子たちがどういうわけだか集まって、こういうことをやっておりますみたいな感じだよね、本当にね。
だから最終的に全員が全員そういう卒業後という部分を捉えて、将来は女優でとかいうような人たちばかりが揃っているわけなんで。
うん。
で、もともと成り立ちが別に TPD をやりたいからっていうふうにことで集まった9人じゃ全然なくて、単純に組まされたっていう。まあ、グループなので、だそういう人たちが一つのこう、ものをこう作り上げて、今、2年やってますけれど、アイドルをやりたくて集まったみたいな感じの人たちでもないっていうところでも、また、こう、珍しいケースではあるんですけれどもね。
ね。
かといって、じゃあ、すごく嫌がってるかっていうと、全然そうではないんですよ。
うん、
特にだからジョーニー・セーラーとか見てると、あの人って本当に今モデルだ女優業だっていうふうに今ちょっと手出しつつあって、芝居も込んでありますし、そういう意味で一人一番こう頭抜けて、おそらく最も早くソロとして抜けて活動して、それこそ篠原涼子じゃないですけれども、ああいうポジションでっていうのは、彼女もそうですし、運営もそうですし、ファンもそう思ってるんだろうなっていうのはありますけれど、じゃあかといってこう TBD としての非常にこうね、体も酷使するようなライブを嫌がってるように見えるかっていうと、全然そうではなくて、おそらくジョーニー・セーラーが一番 TBD のライブ頑張ってやってるなっていうふうにも思えるようなパフォーマンスをしているので。
なるほどね。なるほどな。
なんかね、見てほしいっちゃ見てほしいんですけど、でもあんまり曲は良くないかもしんないですよ、みたいな感じですかね。
ねえ。
まあ、でもこれは今、桜はまあ全然別として別格として置いといて、今一番ライブ見てて楽しいのが TPD かな。何回見ても飽きないみたいな感じですかね。
ほう。
見られる機会があるなら、東京に住んでるんだったら、俺は多分、欠かさず行ってるだろうな、みたいなね。
なるほどね。
非常にこう、スカッとする。見終わった後に非常にスカッとするみたいなね。
スカッとする。
うん。
まあ、それは、俺ですな。いい感じですな。というわけでですね、東京パフォーマンスドールいかがでしょうかというございましたけれどもですね、まああれですな、この与田さんが
あんまりだからそういうね、現場増やしたくないですけどね。
そうでもこれが、
ね、金もかかるし、時間も取られるし
とはいえ捨てきれなかったこのね、東京パフォーマンスドールとかですね、まあ、それをこうですね、これはいいかな。なんかだけど、なんかで見たい。
一回は
見たいような気はしてますけど、
ね。襲撃みたいな、ああいう本当にタブスゴみたいなところで一回見るとね、なんじゃこれはっていうのはあるかもしれないですけどもね。
何かにつぼってしまう可能性もあるというね。
なんか、これもライブを見て、ちょっと、おーっと思った口なんで。
なるほどね。
ち
ょっと怖いわ。
ね、TPD、TPD ダッシュで、昔 TPD ダッシュっていうのもいましたけれども、そんな同じような形で妹分がいるんですよ。
はいはいは
い。俺としてはね、おそらく TPD ダッシュの方がもしかしたら一番TPD より売れるんじゃないかって気がしてるんですけどね。だからその、何でしょう、小学生で中学生が多いんで。
ああ、はいはい。
そういう意味ではそのアイドルオターンの人たちに見つかって、そういうブレイク的なところで言うと、もしかしたら TPD ダッシュのも早く売れちゃうんじゃないかなみたいな思ってんすけどね。
なるほどね。
メンバーの一人がね、U曲でしたけど、なんか番組ピンで出てましたからね、番組を持って。司会みたいなことやってるぐらいの人がいて。
すげえな
ぁ。あそこはそこで結構事務所でかいですからね。
ね。
生き物係とかがいるとこですからね。
あ
うん、割と戦略的な部分っていうと、まあ、あそこもまあ非常にしっかりしているところではあるんですけれども。
うん、なるほどね。いやいやいや。
ああ、でもね、多分そのうち見れなくなると思いますよ、なんか、今みたいな環境では。
あ、それ売れる。
それは別にその、売れて見れなくなるとかじゃなくて、多分なくなるんじゃないかなと思ってるんで。
今のうち
に。早々に解散とかあるんじゃないかな、みたいな感じもするんで。
店じまいしちゃいそうな。あ難しいですの。
一応この間出した3枚目のシングルがオリコン何位やったかな、3位だったか6位だったかな、なんか一応なあのウィークリーでは10位以内に入って3位やったかな、もう一応結果的な部分では出してるっちゃ出してるんですけれど、
とはいえな今のオリコンじゃ
ない、うん、とはいえね今の時代そういうチャートイコール別にそういう政権の認知度どうこうってなるのでは全く当てになる時代じゃないですから ね、うん、いや本当 TBD は俺はいつ解散しても不思議じゃないなと思いながらビクビクしながらライブを見に行ってるんで
大変ですな。まあこちらもね、まあ、引き続きぜひともちょっと追っていただければと、思います。私は相変わらずこうやって
周りでね TBD 見に行ってる人が好きだっていう人が本当いないんで、久々になんか俺は一人で孤独を感じてますけどね。
木戸くん結構いいとこ行ってなかったっけ。
どうだろう、どうすかね、見に行ってないんじゃないかな最近は多分。
なるほどね、うんうん、ということで東京パフォーマンスドールもぜひね、じゃあマノリラジオを聞きの方はぜひほどほどにおすすめいたしますまあそんなんでそろそろ長くなったので終わろうかと思うんですけれどもですね、まあ8月というのはまあ夏休み、アイドルがいろいろいっぱい活動する季節でもございます。そういうわけでございまして、今週もまあずっとあの絞ってると言いながらですね、8月は1回かな2回かなぐらいかな収録ができないと思います。最初からもう謝っておきます。夏休みだと思ってください。我々もですね、
もう今で結構俺もねなんやかんやで見に行って、この間もだからピーターパン見たとこですしね。
ああそう、最後のさ、与田さんの最後のお話にピーターパン撮っといたんだけど、そうまあね、ピーターパンもありますしね。
ピーターパンね、あれは本当にあのお子さんが大きくなったらぜひ連れて行かれた方がいいと思いますよ。
うん、そう思う、
うん、あれはやっぱりねようできてますわ、ね、話分かってでもなんか引き込まれますしね、最初的には
ね、
うん、
どうでしたか風花さんは久しぶりに見た。
やっぱね歌唱力はやっぱ衰えずというか、もうパワーアップしてますよ。あの人、本当に盤石ですよ、もう。
まあな、
まあ、もういつソロデビュー、歌としてのソロデビューが来るのかっていうのが待ち遠しいですけどね。
なるほどね。
この間、ようやくその、ピーターパン名義で、まあ、ピーターパンやってる人は毎回その、ピーターパンの曲で CD 出したりするんですけれど、この間初めて、風花名義じゃない、ピーターパン名義で彼女が、3曲ほど歌ったシングル会場で売られてましたけれど、うん、買いましたけれど、あ久々に彼女の歌声聞いたなと思って、
うん、
やっぱね、やっぱこれはね本当にソロシンガーとしていつか本当にきちっと盤石な体制でねデビューしてほしいなと思いましたね本当に多分ね今ピーターパン多分あれですよ、おそらく あと2年か3年、下手した3年ぐらいやらされるというか、まあ、彼女にとって変わるような逸材が多分ね、新人として入ってこない限りね、ホリプロに入ってこない限り、おそらくまだまだ、ピーターパン需要が、彼女にあると思うんでね。
うん。
それをやってる限りにおいてはまだまだ、ソロとしてみたいな仕事はもしかしたら、ないのかもわかんないですけれど、
ね、そこですよね、うん、
まあ、でもだからといってそのピーターパンやめろっていうふうな全然思わないですし、やっぱ面白いしちゃんと、うん、やれてるんでね、すごいですよ、うん、なんか、
まあそこですよね、本当に難しいところで、
うん、いや、まあピーターパンって話的にはあれどうなんですかね、あれ子供はまあそのわーってそのワイアクションでね飛んだりするところでの面白さとか身を引く部分ってありますけど、ストーリー的にはね単純に人さらいの話じゃないですかあれ。
まあだからなんつうんですかね人さらいの話ですよね本当に。
人さらいの話でしょあれって。最終的にまああれって要はウェンディーを連れて行かれるわけじゃないですか、ネバーランドに。でまあで家に帰りたいっつってで戻ってくるわけじゃないですか、
はいはい、
でまだそのウェンディが、大きくなって本当の大人になってしまって、で彼女にも子供ができて、でそれがもう20年ぐらい経った後にもう一回その姿変わらない、ピーターパンが来て、でそのウェンディの子供をまたこうさらっていくって話じゃないですか。子供の目線から見てあの話はどうすんねやろっていうふうには思うんですけれどもね。話的にはなんか感動するような話じゃないよなとか思うんですけど、どうなんでしょうね。
だからあれですよね、これって
多分あれを見て
アメリカ
ピーターパンになりたいって思う子供って果たしているのかなっていうのが非常にも謎っちゃ謎なんですよね。
そうよね、アメリカでは
憧れ対象としてなるかなこのお話でみたいなね。
うん、別にあれよね、これって子供向けっていう話ではないですよね。
まあ厳密にはおそらく子供向けっていう話じゃないですよね。原作的な部分って言うと思ったのか。
その、いわゆる、舞台での空中浮遊をやったっていうことなんですよね。うんうんうん、それが結構そこから話というのか、この、仕立てというものが変わっていったわけですよね。うんうんうん、だから、こう、フック船長とピーターパンとかの、こう、戦いとかさ、うんうん、そういうことを。
その一部分をすごく、こう、フィーチャーした部分の、うんうん、のミュージカルって話ですもんね。
っていう風になっていったっていう感じなんです
よ。あの、ホリプロがやってるやつはね。
う
ん、
そうそうそ
う。
うん、だから、まあ。
厳密に、ストーリー的なことで言うと、なんか、寂しい話だよ
ね。寂しい話ですよ。
ね。
大人になれない人とね、大人になっちゃった人の話なんですからね。
20年経っても、お前、ピーターパン変わってねえんだ、みたいな感じですもんね。
そうそうそう。お前、何やってんだよ、お前、どうしたんだよ。
お前、何時間止まってんだよ、何して
んだよ。何言ってんだよ、みたいなね。ね、俺、一緒に来いよ、楽しいぜ、みたいなね。つれ。
20年引きこもってるやつの話ですもんね。
話、そうですよ。恐ろしい、恐ろしい話ではあるんでしょ、ほんとね。
ニート20年やってるやつの話ですよ。
怖い。
すごいなんかアクティブなニートのお話ですよね。
ね、本当にね。
子供をさらっていくみたいな。
やめろ。やめろ、問題。
家にこもってる分にはいいけれど、みたいな。
そうそうそう。
めっちゃアクティブになんか。
それものすごいいけないですよ、もう本当に。
現状肯定するね。
ね。
立ちの悪いニートの話ですよね。
ほんとね。まあ、あれですけれども。
そんな夢のね。
まあ、あのね、ゆずきさんは本当にあれですよね。まあ、そういう意味では、ピーターパンってさ、このピーターパン役、まあ、郁恵ちゃんはまあ別格ですけど、沖本姉妹とかさ、まあ、相原優もやりましてですね、笹本玲奈ってね、この笹本玲奈も結構長くやってね、うん、で、 この人はもうそのミュージカル系では結構もうその宝塚の人たちが結構日本のミュージカル界を支えてるわけですよ。宝塚出身の人たちが、うん、女性は特に、うん、そういう中で堂々と渡り歩いてる一人ですからね今やね、
うん、
うん、になっちゃうしね。まあ宮島はまああれなんだけど、でまあ高畑充希はね、まあ
高畑充希がおそらくここ数年では歌唱力っていう部分においては彼女が一番やっぱりトップだったっていう、まあ、ピーターパンを見てきた人たちでいうところがやっぱり評価高いみたいですよね。
なんかそうですよね。あの人も5、6年もやったんだもんね。
あの人は多分ここ最近だと一番長くやった人でしょ
う。そうそうそう。
うん、だから彼女にとって変わる逸材がなかったっていう部分もあったのかもしれないですけれども、そういう部分においては、こう、柚木風花が来たっていう部分においては、うん、まあ確かに譲れる存在として、うん、入ってきたのよかった。いいタイミングだったんでしょうけどね、
うん、で、うん、高畑充希のすごいところは、まあ、あっという間にその後、まあ、いわゆる演じることも上手であって普通にこうテレビドラマでスパンスパンスパンと入りましたからね、
うん、
もう今やずっと入ってるし来年のもう映画主演とかするとかいう話にはなってるし、もう普通に女優さんで、むしろそのビータパンやってたなんてええみたいな感じの子になっちゃ
った
、
ね、
うん、
でもまあ知る人ぞ知るっていうところかもあかんですよね、
うん、
そういう感じで言うと、まあ、柚木風花もね、
だからね、ストーンとそこに行っちゃったらね、
これをだから基盤として、まあ、別にこれは下積みというふうに言うのも失礼な話ですけれど、舞台を中心にこう体力を鍛えさせるっていう部分においては、まあ、あと本当に2年、3年やらせてあげるのも、まあ、全然いいなと思いますけれどもね。
ね、
うん、
そういう意味ではなんか、
あ、まあ、しっかりホリプロもしっかりしてんなと思って、
ね、よかったね川上桃子でね。
いやもう本当にね、
一時期はあの、ね、
川上桃子で終わらなくてよかったなと思います。今にして思うと、
今にして思うとね、
うん、
そういうとこですよね。
いやまあまあスタダーがしっかりね捕まえていればそれはそれでまた別の人生があったのかもしれないですけれども、うん、
ああ、なあ、エビ中とかなあ。怖い、それはそれで怖いな。
エビ中でね、いいっすけれども、まあ、そういう団体として、
団体は
あるよりまあ、彼女はやっぱりピンとして、
お父
さんじゃないですけど、やっぱソロとしてのシンガーの方がおそらく、向いてるかなとは思うんでね。
うん、偉かったんだね、本当に、あの子はね、っていう話だね。
うん、うまいこと、まあ、名前をね、和田アキ子につけられちゃいましたけれども。
まあね。
なんでこの名前で最初思いましたけども。
っていうね、本当にね。それでも、それでも今やね、本当に、それを軽く打ち返してですね。いや、まあ、与田さん、与田さんとこのね。
ピーターパンはね、なんかでも、一回はね、うん、ぜひね、見ていただきたいなと思います、ね。
まだ、まだ俺も。
なかなかの、こんな、やさぐれた俺でも、ちょっと感動しますからね。
いいね。まあ、俺も見たことはないのでね。ぜひ、お子さんもそそのかして見に行こうかとは思ってますけれども。まあそんなでございます。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ピーターパンの話もできたしよかったな、うん、まあそんな感じで8月はあんまり更新できなくて申し訳ないですが、引き続きよろしくお願いいたしますということです。最後に与田さん何かございますか。
うん、そうですね、まあ、8月確かに東京アイドルフェスティバルとか ね、まあその前日星野ミシルのワンマンもありの、うん、その次の週は、あれですよ。トラヒミチザ、いよいよ見に行きますよ。
ああ、田口花ね。そうですね。ね、う
ん、TPD のライブが夜にあるんで、その前に時間空いてるなと思って。
すごいですね。朝から。
じゃあトラヒメ行くかと。
銀座線を流すわけですね。かっこいいね。
浅草降りたことないですよね。初めてですよ。
あ、本当。へえ。
うん。だから観光がてらに、
うん。
うん、フラット行ってみようかなっていうのは。
本当にザ観光地ですから、楽しいですよ。
ねえ。そういうのもありつつですね。
なるほど。
明日はあれなんですよね。みそのでスペシャルがあるんですよね。
ああ、みその。
うん。うん、2回目のみそのでスペシャルがっていう、うん、あって。で、それ見に行きたかったんですけどね。同じ日に デデマウスがリリースパーティーっていうのを近くで やるんですよ。
へ
え。そっちのチケットを前々から買ってたんで、わあ、かぶってもたなと思って。まあ、みそのスペシア、まあ、前一回見たから、まあまあ、今回はちょっといいかなと思って、ちょっと、デデマウスの方を久々にライブを、まあ、どっちも見たいんでね、なかなかこう選ぶのあれだったんですけれども、そんなんも久々にクラブで見てこようかな、みたいな感じですかね。
幅広いですね、変わらずね。
いえいえ。
まあ、俺はもう、あとは浜ショー当たれっていう、それだけですね。浜ショーのツアー。
浜ショーライブあるんですか？
浜ショーやるよ、オン・ザ・ロード。
2015。どこでやるんですか？
全国、全国。28日までですからね、チケットの先行予約。大阪、ジョーホールだよ、多分。
ジョーホールか。
うん、あの、もう、絶対当たらないみたいな感じだけどもね、もうね。
マジっすか。
とりあえず突撃、俺、もうなんか、東京 NHK ホールと、まあ、あとは神奈川の横須賀芸術劇場なんだけれども、もうその、とりあえず応募しました
。NHK ホールやったらいいじゃないですか、あんな埼玉スーパーアリーナにね。
まあね、あの規模で見られるっていいと思うんですよね。まあ、
うん、
なんであのそういえば、ニューアルバム出たのにお前はあの浜松の話をしないんだっていうことに関してですね、これちょっとツアーを見ないとわからないことがいっぱいあるんですよ、私の中で。なのでツアーを見てから、また泣きながら4時間スペシャルぐらいで喋ると思いますよ、うん、
ライブのスケジュール俺本当でも8月とかなんかいっぱいですわ今見たら。まあ、風待ちレジェンドも行かなきゃですからね。
そう、その辺を、うん、だから行くと決めてしまったらえらいことになると思うよ今回、
うん、うん、お互いその次の週はアットジャムエキスポですし ね、
うん
うん、であれですよ、ベビーメタルのゼップツアー当たりましたよ。
え、おめでとうございます、マジですか。
大阪ゼップナンバー初日。
マジで、よかったね、
俺絶対当たんないだろうなと思ってて、
うん、
だってね、あれって一人一公演だったじゃないですか。
そうそうそうそう、選択完全に単番ですからね。
マジかよと思って、俺あれ複数の公演を
一人一人バーッと変えるもんだと
思ってたんですけれども、
そう
なら一公演ですからね。一公演だって、そのゼップナンバーの初日に申し込んだ後に気づいて、と思って、あ、じゃあこれ絶対当たんねえやと思ってたんですけどね。
得だね、得きたね。これ外れましたからね。得ないね。うん。
いや、やっぱね、ゼップ規模で見れるんだったらね。
いや、それは国内といえどもね。まあ、ね、国内といえども行くしかないですもんね。
ねえ。なんで、それが9月の16日とかにね、はい、ありますけれど。
ね、
うん、
やっぱ得がある人はいいな。積んでるな。
今ながらゼップ規模だと取れないですもんね。
もう無理ね。もう無理ね。まあなんか、はい、もうシュッシュに注意して頑張ってください。
でもあれじゃないか、あれじゃないですか、あのマヌリさんもあれ当たってるじゃないですか、確か。何でしたっけ、
あ、まあ、あの
なんかライブなのか何なのか分かんないですけど、
何なのかよく分かんないやつに当たりましたからね、うん、
ね、
あれなんか全然ライブじゃなくてなんか普通に映像を見る回だったりするんじゃないかなって俺の中で実は思ってて。
本人来ずみたいな。
本人来ないみたいな。ライブビューイング会みたいなのになってんじゃないのかな、みたいなのを。なんか。
でも、それはそれでなんか非常にレアですよね。
まあね、レアなんだけど。
お楽しみ会みたいなね。
お楽しみ会みたいな。なんか、みんなでハンカチ落としするみたいな、パフュームのあの、ファンクラブイベントの一番最初みたいな感じ。でも実際にはしてないですけどね。うん、まあそんなでございます。なんかぐじゃぐじゃしゃべ
って、白塗りの方当たってほしかったですけどね。
いやもうね、ごめんなさい、本当白塗りは勘弁してください。もうね、いろいろと大変なんですから本当。というわけです、またお会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。
はい、お疲れ様でした。